コモコパレード。
はい、
はい、
ゲームしてますか？
ゲームしてますよ。
クズ。
いや、ゲームしてますで、ね、もういきなりクズですかね。まあまあクズかもしれませんが、ゲームは相変わらず。
テトリスガチ勢して動画を上げた。
いやー、あれびっくりしましたよ。みんな見てる村田さんのテトリスガチ勢フ
リー。80再生とか
あれ、ね。あれはすごかったな。
すごくもないんだけどね。
いやー、でもすごい。本当にガチ勢だなと思いました。いや、テトリス僕あそこまで突き詰めてやったことないですもんね。
いや、でも、ね、そんなに上手くないんだよ本当に。もう多分本当のガチの人が見たら下手だなと思って、
う
ん、
あ、まあまあそういうとあれですけどね。
だから最速で始めて150ラインって、ね、
はいはい、
あれを永久にやってくれるモードなんで作ってくれないんやろ。死ぬからかな。
分かんないですけど、
マラソンモードって永久にやってくれればいいじゃん。
はいはい、
永久モードないんだよね。
やっぱちょっと死んじゃうとまずいってことなんですかね。
999ラインで終わりなの。999ラインなんてさ、適当にやったら50分ぐらいで終わっちゃうのよ。
ああ、はいはいはい。
マラソンっつんだったらもうちょっと長くしてくれよみたいな。延々俺に
24時間テトリスの消させてくれよと。
俺に延々テトリスをやらせてくれよ。死んじゃうから。
なんかあの、まあ、テトリスとは違うんですけど、ぷよぷよだと本当のガチ勢の人があの何十時間耐久みたいな、何時間、なんかほんと飲まず食わずでぶっ通しで、
あ、昔のとことんぷよぷよとかね
やるやつすごいですよね。その3どっちかが300勝したらみたいなんで、こう、
あ、対戦でやるの？
対戦でやるんですよ。でもうどっちもランカーの人で、どっちもなんて先を読み合うみたいなんで、見ててもう吐き気しますよ。もう頭おかしいなこいつらみたいな。
でもぷよぷよ、そう、対戦だとね、なんか急にハードル高くなる、ね、うん、
すごい面白い動画があって見たりしましたけど、
ぷよぷよってやっぱでも対戦なんだよな、テトリスって、うん、
そうですね、テトリスの方が一人でそのスコアラーというかのイメージ強いですよね。対戦ももちろん面白いですけど、
テトリスはやっぱ運の要素も強いしな。やっぱこう競り上がってくるときにさ、はい、あのそこが穴が開いてるかどうかでテトリスって結構運命が決まるところがあって、
うんうんうん、なるほど、はい、その
ガッて競り上がった時にスコーンって穴が抜けてると、いきなり縦棒ゴーンって突っ込んで、うん、いきなり攻撃に回ることができるっていう運があるんだよね。でそこが埋まってたら、そこを穴開けるために何手かかかるみたいな、
はい、
でもぷよぷよは結構運の要素が薄いので、
はい、
うん、相手を見ながらだよね、
うん、自分も組みながら。なんかゲームは相変わらず今あのいろいろやってて、そのオートチェスってご存知？知らない。
チェスじゃなくて、
チェスじゃないんですけど、そのオートチェスって最近、今後多分ちょっと前にそのフォートナイトとか PUBG みたいなバトルロイヤル系っていうのが流行ってたんですけど、うん、今後そのオートチェスっていうスタイルのゲームが流行るんじゃないかって言われてるので、
スタイル名なんだ。
そうですね。でも、まあ、ゲーム名もオートチェスってアプリで出てるんですけど、そのチェス版みたいなのにその8人がランダムでこうお金でなんかゴブリンとかドラゴンとかを買って、その盤面に置いてって、相手も置いてって戦って、勝った負けたで自分のライフが削られて、最後まで生き残ったら優勝で、ゼロになったら脱落みたいなんで、
うん、
でまあその、うん、種族マージャンみたいに種族3人だと攻撃力アップする役とか防御力アップする役とか、その役を一旦ごとにそのモンスターを買ってって揃えてって、早く強い役作って相手より
買うっていうのはゲームマネ
ー、そのゲーム内でその最初0円から始まって、勝った負けたでもらえるお金が違うんですけど、生き残ったら1円とか、勝ったらプラス1円とか、そのもらっていくコインで、だからコインをライフ減りながらも貯めといて、最後で一気に強い役作る人もいれば、スタートダッシュでもうどんどんどんどんモンスターを増やすって人もいて、
アドベンチャータイムでそんなようなのあったの？
そうですね、
カードゲームなんか、
うん、とか遊戯王とかでも元ネタっぽいのがあるんですけど、
多分遊戯王とかが流行ったのをアドベンチャータイムがアニメで、うん、アニメ内でネタにしたのをまたそれをゲームにしたやつですよね。
そうですね、なんかそれが今すごい世界的にも 人気で、
あれっぽいよね、あのスターウォーズの最初のやつでやってたよね、フォログラムの、
フォログラムのチェフの、そうそう、うん、それを今結構ハマってやってて、なんか麻雀的要素が強いんですよね。で、麻雀自体僕もともと好きなんで、だから引きが弱い時って全然強いモンスター引けないといつまでたっても勝てないんですけど、いかに最下位にならないかみたいな、あのやっぱ1位狙うのが一番いいんですけど、最悪でも4位以内に入るとランクがちょっと稼げるとかあるんです。で、5位以下だとランクがこう落ちていくんで、それでアベレージをキープするみたいなゲームなんですけど、それがね結構面白くて、よく最近よくやってる、中国かどっかが出したゲームなんですよね。だ、中国にそれのすごいランカーの人とかいるんですけど、なんかだから変な話、そのサーバーがアジア、北米、なんかヨーロッパ、中国って、中国だけ分かれてるんですよね。なんかやってる人が多すぎて、
中国は大体そもそも人口が多すぎるから
ねそうですね、なんかそれが結構面白くて、
なんか韓国とか頑張ってるとすげえと思うよな。だって20倍違うからな、人口が。
確かに。
で、20で聞かねえもんな。韓国人って嘘ついてるぐらいだもんな。
オートデスはね、僕村田さんにも勧めようと思ってたんですよ。で、なんでかっていうと、あの課金要素がそのキャラのアバターだけなんですよ。だから強さは一切関係なくて、だから0円でも世界チャンピオンに全然なれるし。
なるほどね、
うん、そこが結構いろんな人に勧めやすいというか、その金払わなきゃレベル上がんねえとか、金払わなきゃ強いモンスター買えないだと、うん、遊戯王のカードゲームのアプリは金払わないとガチャできないんで、結構課金要素ないと上いけないんですけど、オートチェスはただでも全然レベル上がっていくんで、よかったら、まあ、無料でできるんで、スマホで。
スマホなんだ。
スマホアプリ、うん、まあ、PC、なんかスマホアプリが人気すぎてまた PC に移植されるらしいんですけど、多分そのうち PS4 とかそういうのでもすごい今人気で広まっていってる。
スイッチで出てくるのが一番いいんだよ。
ああ、そうですよね、うん、多分でもそのスタイルのやつって、要はキャラとか変えればいいから、ワンピースでも遊戯王でも今後多分すげえ増えるんじゃないかなって言われてて、まあまあオートチェスはおすすめですが
そうな、
はい、
そういう気な。でもな、ネットゲームなんだよな、だから、
うん、でもね、チャットもしないし、まあ、チャット機能もあるんですけど、ソロで一人でずっとやれるんで、結構村田さん好きじゃないかなと思って。
あれはでも面白かったよ、スプラトゥーン2、
はいはいはいはいはい、
でもなんかいかんって思ったね、途中でね、まあ、イカだけに
イカだけにそんな、そんな小ボケも拾うんです
これ。いや、続けてはいかん
時が永遠にある人がやるやつだっていう。
でもあれ本当に見た目も好きにして、性能も好きにしてってやつだ、うん、あれもう
無限にね、
無限だよね、
無限に時間がかかる。
めちゃくちゃ種類あるよね、服とかもすごいよね、
うん、すごい。あれはやり込み要素が、
コーディネートとか全然気にしない方でしょうけ
ど、僕は全然気にしないですね。
怖えな、俺
そういうの
本当にこいつクリエイターサイドなんだろう
か完全なる
課金ユーザーが来たやつの格好で平気だったの
平気な
全然
でもまあそう言いながらあれですけどね、多少は面白かったものに1万ぐらいなら課金していいかなってスタンスなんですけどね。
ええ、全然俺もいいよ、
うん、
あ、いやただ回復でお金とかもうほとんどやったことないな。
ああ、その1ゲームするのに1ライフ使うみたいなね、うん、やつですよね。
あれが多いな。なんか何でもなんか500円払ったら広告がなくなるとかあるじゃん。
うん、はいはいはい。
そういうのは500円ぐらいならまあ
いいかみたいな。うん、うん、まあだから。まあ、そう言いながら僕も1万課金したってほぼないんですけど、でも何千円かは結構あのコスチュームとかでもありますよ、うん、あのその PUBG だと最近だとあの山ちゃんが声をやるっていうボイスカードって普段は別の人なんですけど、そのカード当たると全部の作戦指示が、敵が来たぞとか、なんか先に前に行くぞとか全部山ちゃんが喋ってくれるんで、そのカードを当てると
山田と亮太
いやそっちじゃない、
山寺、
山寺
全然違うものや
その
山ちゃんかと
分かる、声優の山寺さんの声が、
そういうことね。
そうです
ね、働くなあの人も。
その声がね欲しくてね3000円ぐらいガチャ回して
バタージャムおじさんになった。
あ、そうそう、ジャムおじさんのね声変わって、だから
ほとんどアンパンマン全部になるんじゃないか、そのうち。
ジャムおじさんとバッターとカバオくんが、
チーズでしょ、
チーズか、
チーズとカバオくんと、あと何人かキャラクター、
すごいですね。全部できそうですけどね、アンパンマンも。
アンパンマンは女だから、
もうでもなんか山ちゃんの声でも1回ぐらいあってもいいですけどね。
いやいやいや、だからもう全部になっていくパターン
で、うんうん、そう、そのやつはちょっと課金しましたけど、
課金まあやりながら、その何かな、ガチャは全然楽しいと思わない方だから、
うん、ガチャはね、僕もそれやったけどやっぱ嫌だよねって思う。なんか当たんないかもしんないの、延々やるの嫌だし、
うん、
そうそうそう、なんか当たったからいいけど、
いや、だから無料でも引けるじゃん、ちょっと。
はい、そうですね、
だからやってて面白いと思わないんだよな、リセマラとかでしょ。
そうそうそう、だからガチャ要素は本当ゲーム界からゼロにしてほしいぐらいなんですよ、マジで。
なくなんねえだろう
けど。いや、それなくなんねえでしょうけど、最近でもなんだっけ、一応制限が30万円ぐらい確かガチャ回したら絶対に一番目当てのやつが出なきゃいけないとかいうルールになったんですよね。
30万円その頭おかしい
んですよ。そう、確かその限度額が30万、この間ねそのアスキーの人に聞いたんだけど、そうそう、30万だった気がする。
でもね、俺多分今まででゲーム30万使ってるかな。30万はさすがに使ってる
か、使ってんじゃないですか。そのだって単純にファミコン時代から考えて
30万
使ってるでしょ。100万ぐらい使ってるんじゃないですか。
100万いくかいかないかだと思うよ。
100は僕いってると思うんですね、なんだかんだ。でも30万1個のゲームのガチャで回すかって言ったら回さねえんだけど、世の中には回す人がいるってことですよね。
じゃあいるってことはさ、100万でさ、俺結局30年間で100万とかだぜ。
まあまあそういうことですね、ゲームに使ったお金がね、
うんうん、ちょっと少なめかもわかんないけど、うん、ただそれだって1キャラをってことでしょ。
まあそうですね、1キャラとか1カードとかそういうことですよね。
そのために30万使うと。
そういうことですね。
バカバカしい、
バカバカしい、本当に。多分だからみんな夢から覚めた時に、
いや、しかもさ、それ出たら終わりじゃねえんだよ、それ育てなきゃいけないんだよ。
そうそうそうそうそうそう、
あのさ、なんかファイナルファンタジーのキャラが育つぐらいのスピードで育ってくれないとさすがに、
うん、
そういうレベルじゃないじゃん、
うんうん、
昔のロールプレイングでさ、まあ、それなりに面倒くさいけどさ、
はい、
まあ 2,3 日もやってりゃ、まあ、もうマックスになっちゃうじゃん、
うんうんうん、そうですね、レベルとか武器とかね、99
になっちゃうじゃん、うんうん、そういうレベルじゃないじゃん、延々やり続けなきゃいけない、
まあ、
一旦頭打ちもあるしさ、うん、で解放されてまたやってあれやって、
いや、だからすごい古い話になる、そのあのウルティマオンラインとかが僕ちょうどよかったんですよ。あれって1日で大体レベルマックスまで行くんですよ。その代わりその武器とか鎧壊れちゃうんですよ、めっちゃ強い武器作っても。だから毎回その1日でレベルマックスにして相手殺しに行って、武器とか壊れたらまた武器次の日からちょっと育ててとか、なんかちょうど育てる楽しみもあって、まあ弓飽きたら剣やろうとか、壊れるから執着しないんで、でも1日で作れちゃうんですよ、最強まで。だからそんなに苦労、なんていうんですか、その1年かけてできた武器が潰れたらわーですけど、1日でできちゃうんで、あのバランス結構良かったんですけど、その後、まあ、広まんなかったですね、多分、
課金要素だ、お金、あとまあやっぱり自分のものにしたいみたいな、
したいみたいなのがあるから、武器壊れる系のゲームはやっぱ人気ないっていう、う
ん、まあそれはそれで分かるけどね、
うんうん、まあそれはモンハンでね、何十時間何百時間かけてできた武器が壊れるって要素あったらみんなやらないでしょうからね、今の子。
うん、やっぱり俺モンハンはめんどくさいし、ちょっと難しすぎんだよな。
あ、はい、
その
一時期やられてましたけどね、
ハマる。いや、全然も全然だよ。
あ、
クリアどころの騒ぎじゃないもん。やっぱハマる前に嫌になっちゃうんだよな。
なるほど。
やっぱ一人では厳しかったりするじゃん、はい、昔はやっぱりなんかそのオンラインじゃなかったじゃん、
うんうん、
でも難しいで、なんかもらったんだよな、もうなんかもら新しめのやつもらって、
はい、
一匹も大きいの倒さずに
だいぶじゃあ初期で諦めましたね、
うん、チュートリアル的なところで諦めた起きてられないんだよワンプレイ起きてられないんだよ
寝ちゃう
寝ちゃうんだよ
じゃあ気づいたらもう島の真ん中で寝てるってやつ、う
ん、で今テキストゲームやってんだけどさ、
テキストゲーム、はいはいはい、
タイトル忘れちゃったけど、なんかまあ、狼なんて言うんだ、狼ゲームみたいなのあるじゃん、
人狼
人狼、
はいはい、
ゲームのをモデルにした、
はい、
あ小説ゲーム、ノベルゲーム、
あーノベルティーゲームってやつ、
まあかまいたちのような
、はい、
まあよく寝るね、むちゃくちゃ時間かかって
る寝ちゃうから、
ちょっとずつしか進まない。
その人狼ゲームって構えたの夜みたいに要は犯人を探すってこと？
そうそうそう。
ああなるほどね。
ただどうなってるか分かんないし、なんかまあちょっと主人公が一旦失敗したルートを覚えてたりする記憶で。
ああその分かるんですか？
だからタイムループ主人公はしてるっぽいみたいなとかいろいろあって、
はい、
それはそれなんだけど、まあなかなかね。かまいたちのやつとか面白かったよね。
面白かったですね、あれは。
ただ本当に今思うとあれ一回解いたら終わりだもんなっていう、
まあ、
割と7000ぐらいしてたから、まあしてったかな。
そうだ、だから一本の小、まあ、小説とはまた違うけどが一物語7000ってことですもんね。
まあまあな、
うん、
まあまあなお値段だったなと。
そうですね、
やっぱ何度も遊ぶかっていうとなかなか難しいけど、でもだから別にファイナルファンタジー何度も遊ぶかっていうと何度も遊んでなかったけどな。
ファイナルファンタジーは僕は割と何度も遊んでるんですけど、
あのロールプレイングまた一からやれる、
全然や、まあ今は分かんないけど子供の時はドラクエとかファイナルファンタジーは何度もやってたですね。あ、まあちょっと間空いてとかですけどね、別ゲーやっててまた一からやろうみたいな。
任天堂スイッチでね、ファミコンやスーパーファミコンのゲームがもっとやれるようになってくれたら遊びたいゲームもあるんだけど、
意外となってなかったですよね。
スイッチって全然優しくないよね、ちょっとね、うん、なんでだろうか。
いやーなんでか分からんすけど意外となってないですよね。
で Wii ももう絶版じゃん、
うん、
そうね、どうすんだよみたいな、なんかこうね、
どんどんやれないゲームが増えて
くる。バーチャルコンソールスイッチでやってくれよってね、うん、暴動起こそうかな、
暴動起こそうかなって
、香港みたいに
香港今怖そうだからな、もう
香港に飛行機止まっちゃったよな、
うん、
天安門みたいになっちゃったら困っちゃうな。
ゲームはそう、まあ村田さんはじゃあ人狼ゲームとテトリス系を、うん、
そうだね、あとは、うん、そうそう、だからまあルイージのルイージマンションの新しいのが出たらやろうかな、
はいはいはい、
なんかマリオオデッセイだっけ、
あ、はいはい、
あれやろうかな、
あれ絶対おもろいっすよね。なんか俺もゲーム実況ので見て、うわめっちゃやりたいとか思って、
スイッチ持っててやんないのももったいないな、
うん、もったいない、あれはやった方がいい気するな。
あともうゼルダもう一回一からやろうかな、途中でやめちゃったから。
どのスイッチのゼルダ、
うん、
ああなるほど。
でも今までで一番点数高いもんね。
うん、あれは面白いっすよ。
やった、
やりました。
あ、やったんだ、
はい。
どうやって、
え、
持ってない？
あ、持ってないです。友達のとこでやらせてもらって、
最後まで、
最後まで
ジャイアンみたいなやつだ
ね。いやいやいやもうあの歩いていけるとこの友達なんで、
うるせえ俺がやりたいって言ったら悪いだろうって。
いやいやそんなことはない。
だって3時間のことは終わらない
で終わらないですね、まあ、友達が会社に行ってる間もやるっていう。
2、30時間かかるんじゃないの。
もうちょっとかかった
かな。かかるよな、あれはそう簡単に終わらないもん、
ね、いやだから週末に酒となんか持ってってやるっていう。
おい、買えよスイッチを。
その時はまああんま買う気なく、そのゼルダ以外に本当にやりたいタイトルがなかったんです。今はいろいろあるんで。
そんな30時間やった時点でもういいじゃねえか。
本当にゼルダしかやりたいのなかったんです、その時。
37000じゃん、ゼルダとスイッチ合わせて。
まあ、まあそれにかこつけてちょっと友達と飲んでたっていうことなんですけどね。
どうする、今度出るじゃん安いの、
うん、
2万円
の、うん、あれ買おうかなって感じは。
なんか結局他のスタイルで全然遊んでないんだよ
ね。ああなるほどね、その変わったスタイルでスイッチ遊びをしてないということですね。
まあ、変わったスタイルとかテレビに映す、
うんうん、
アンドカチャンってモニターだけ置いて、うん、遊ぶっていう遊び方を一切してないんで、 結局今のところあのゲームボーイみたいにその、うん、
ここでガチャガチャ
そのハンディタイプのやつで十分なんだけど、うん、どうなったら売れるかも。大して安くないんだよな。でも2万円なんだ
よ。だから どうかってとこですね。出だしちょっと様子見てって感じ。
だから配信がしたいんだったらテレビに映った方が便利だ
ね。ああ、まあそうですね。確かにスイッチ買うぐらいなら配信したいっすよね。とどんどん YouTuber として
それはやんないけ
ど、村田さんゲーム配信やんないの。なんでありの課長みたいにやればいいじゃない
ですか。いや違う、別にシステムとかも構築するのが大変じゃないですか。一応売れっ子ライターだからさ。
そうですね。そこは別に否定はしません。何して
んねんって言われるから、それで。
だから僕もそういうのはやっぱあるから、本当の名前
じゃないじゃん。いいじゃん、北上くんは。どっちが有名なのか分かんねえじゃん。
いや、まあそうですけど。
まあ、YouTuber でゲーム、ガーってあと2年ぐらい頑張ったら多分、そっちの方から引っ張って漫画家を持っていけるようにしたらいいじゃん。
まあまあ、それは本当にそれもいいなってちょっと思ってますけど、うん、まあ村田さんはね、確かにね、立場上なかなかそっちで毎日アホーとゲームやりましたら、
それはもう本当
全然取材してねーってなっちゃうから。
いや全然いいんだけど、別に東洋経済もとかなんも別に俺のさじ加減一つだから、うん、別に連載じゃないんでいいんだけど。
いやでもあの東洋経済の仕事量大変そうだもん。なんかゲームしてる場合じゃないでしょ。
いやでもここのとこでも月 2.5 本ぐらいだから そんなに多くはないんだけど、
うん、だってあの東洋経済のやつやりだしてから僕この関西の同級生のリーマンやってるやつ3人ぐらいから LINE で村田直って人と知り合いなのってそのフォローなんかツイッターかなんかで見てるんでしょうね。なんかすげえ何年かぶりに LINE 来て何の理由かなと思ったら、あの人のやつめっちゃ読んでんだけどみたいな。あ、やっぱサラリーマンの人みんな東洋経済すげえ読んでるわと思いましたもん。
今そうだね、僕と菅野さんっていう菅野さんかな、うん、女の人は読まれてるね。やっぱりこの人も孤独死とかを、
はい、テーマに取材してる、
うん、でもアベレージだったらそっちの人の方が強いかも。張り付いたように1位になるかなとか、俺もそういう時はあるんだけど、
はいはい、
これなんか3位固定とかが多いんだよね、ずっと3位とか。だからトカナとかもね、1位はね、
なんかその鉄板の看板の人がいる。
そうじゃなくて芸能ネタとかが来た
やつ。ああ、なるほどね。旬の芸能ネタがガッと
来る。旬とも限らないけど、アスカキララと某グループの誰々が結婚間近みたいなのがガツンと来ちゃうん
だよね。ああ、なるほどね。
うん、でもそれに
ワイドショーネタというかな。
もちろんそれに勝てる可能性もあるんだけど。
はい。
ただ博物館ネタはやっぱりそこに勝つのはなかなか難しいんだけど、うん、なんかわかんないんだよな。タバコと塩の博物館がやたらブレイクしたりするからわかんないんだよね。
はいはい。
そこら辺は今ちょっと調整してるというか様子見してるから、どこまで緩いネタでも引き取れるの、
はい、あれでも博物館のやつ貯めてってなんかやんないんですか。本とかなんだとか
やれるよなと思ったり、うん、ただ本にするとなるとまたちょっといろいろ許可取ったりしなきゃいけない
から。また変わってくるんですね。
どうなの別にいいんだけどね。ただ写真とか使うのは難しくなるのかな、どうなのかなって、
うん、まとめてでもなんか個人的には読めるなら読みたいなと思いながら読ませてもらってますけどね。あれは
そうだね、博物館巡り神社で、うん、まあ基礎系とか詳しい人はもっといるけどね、うん、だそうだな、難しいところやね。
なるほど。
まあ、どうしてもその今更とは言われるんだよね、みんな言いたいからさ。
うん、
俺はもうそれそんなこと知ってたよってみんな言いたいわけだ。
必ずそういう棒が出てきますよね。
出てくるよ。そうだね、一回だけなのかって話になるじゃん。
必ず、いやもう何年前から知ってますみたいなね。う
ん、まあまあ特に海外ネタとかに多いんだけど、
グッと出てくるやつが、う
ん、そんなの今さらトイレ博物館なんて紹介して何の意味があるんですかって、99% が知らないんや
って。行ったことないやつが面白がってクリックして読むんだからってね。
そうそうそう
お前以外の行ったことないやつはみっちゃ読んでるよっていう。
そうそう、いやだからなんか詳しいをアピールしたいだけでしょ。さ桃鉄でさ佐久間さんがさ、
はい、
全然桃鉄って簡単すぎてつまんねえって言ってくるやつはただ自慢したいだけだから無視って言ってて、うん、そうだよね、うん、あれで桃鉄どんどん難しくなってて、 意味なかったわけだから
ものすごいやり込んだやつしか楽しめないゲームしてどうするって話ですからね。
そうそうそう、桃鉄はあの良さというか運要素が強いところがやっぱ、うん、いいわけだよ ね、
うん、ですね。
だからゲームとしての面白さは多分イタストの方が面白いんだけど、うん、イタストは勝てねえんだよな多分。
まあ上手い人とやると本当にボコられて終わるっていう、
うんうん、で多分何回やっても負けるからやってて絶対面白くなくなるから、まあ、家族でやるのは多分、うん、桃鉄は、
まあね、桃鉄も一回上手いやつやったら怒られましたけどねやっぱりね。
ああもうそのガチ勢
ガチ勢のやつ一回やったらビビりましたよ本当にこんなに運用と潰されるんや
って。いやじゃないそれはもうどこで何売ってるか全部把握してるでしょ
全マス覚えてるみたいな世界になってくるって。
そりゃ勝てんっていう、まあ、どんなゲームでもガチ勢には勝てません、
ね、勝てませんけどね、うん、まあ、勝たなくてもいいですしそんなところで。
そうだからなんかゼロと同じ条件でやったら桃鉄の場合は、
まあそうですね、そうそう、これがいいんですよね。子供でも勝てたりとかね。
そうそうそうそう、そこがやっぱ面白い要素だからさ、うん、なんかそれと一緒でなんか俺見たぜとか俺知ってるぜってだからなんだよ
って言いたい人っているんですよねなんかね、うん、必ず
なんか冷たくなるよなお前何歳でさ、あの人の声で冷たくなる。マルサの女の宮本の
子宮本の子
お前さ、いくつだ40か45か独身かあとさ、一人でさポカナのコメント欄に書いて楽しいのちょっと似てない、
ちょっと似てない
マルサの女2で鬼太郎を詰める時のあんた刑務所から出てきたらいくつだ50か55か
ちょっと似てますねこれね。
マルサ怖いよって開けるときの
パパパパパパパパ
それで冷たい、
冷たいですね、冷たくなりますね。問い詰めましょう本当に。
自分見てみろよお前
自分見てみろ
何食ってんだ、カップラーメンか
PC の前でね
それで勝ったつもりか。
そうそう、
もしくは元子で冷たい。
元子？
口角起
動。あ、草薙元子。元子って何かな。草薙元子。
地味に追い込みたい。
村田さんの好きな、ね、女性キャラ像で出てますよ。
あらそうとか言ったり、うん、あらそうって打ち殺した。
言いたいことはそれだけ的なやつですね。
やっぱでも高画機動隊のねやっぱ押井守の映画の最初のオープニングシーンはやっぱり傑作だよね、
かっこいい、うん、あれだってまあそのいろんなとこでオマージュというか、うん、ベードラの SF だなんだとかでもあのねつるんとした人間の素体がパリパリパリって割れてるとか、うん、あれみんなパクってるもんね。
まあ、
あれやりたいもんねみんな。
暗くしたけどね
暗いですけどね。
だってもっとアホみたいにさうるせえみたいな感じ脳薬像みたいな感じじゃん、
うんうん、そうですね。最初の原作とかはね、
うん、生理なんだの言い方が違う意味合いになってるね、なんか
じとも
うそういうことは気にしてないなんかこう、うん、まああれがでもああじゃなかったら多分ブレイクしないからな
まああの感じがオタクがビンビン刺さったってことですからね、世界中のオタクと言いますかね、
うん、でもオタクに刺さってたんだけどね。
もちろんもちろんね。
だからオタク以外に刺さったんだと思うよ。
ああ、
そうか。
なるほど。
うん、だから四郎正宗の方が実はオタクっぽいと思う。
ああ、原作のね四郎さんの。
読むの大変なんだよね。
めっちゃ疲れる。普通の漫画10冊ぐらい読むぐらい疲れるあれは。
だから4冊ぐらいに高額機動隊になっててもいいぐらいなんだよね。本当に1冊しかないと思えないもん。
うんね、ま
あ、さ結果的に増えてるけど一冊じゃん。
そうですね、四郎正宗のっていうと一冊ですよね。
漫画で一冊であんだけってすごいけどね。
ちょっとその情報量がね異常ですよね、うん、原作みんな読んでないなら読んでほしいけど、
うん、一回読んだら分かんないんだもん。天書で出てたっけ。
天書で出てんのかな、僕紙でしか持ってないけど
出てそうな気がするな、うん、
出てるんじゃないですか、さすがに。
四郎正宗もね。
うん。
という感じかな。
はい。
はい、おしまい。
はい。
ぶった切りです。
ではでは。